特集の続きです。インタビュー2、認知症とともに、みんなで笑えばいいじゃない。富田智子さんは3年ほど前に認知症と診断されました。認知症の診断を受けてからも、人を笑顔にしたいという気持ちから、認知症地域支援推進員と協力し、チームオレンジの一員として二輪草の集いを開催しています。ここに認知症当事者富田智子さんと、智子さんの夫富田俊治さんの写真があります。インタビュー。認知症と診断された時どう思いましたか？智子。うっそーと思いました。私はとてもおしゃべりだから、認知症になるなんて思いもしませんでした。むしろ診断されるまでは、認知症になんてなるものかと思っていたくらいです。でも診断されてやっぱりショックでした。これからいろいろなことがだんだんわからなくなってしまうのかと思い、診断されてから数日はあまり眠れませんでした。ただ悩んでいても、自分が認知症である事実は変わらないので、受け入れようと思いました。今は高齢者の5人に1人は認知症になると言われているので、自分が認知症になってもしょうがないかと割り切ることにしました。気持ちが整理できた後、認知症になったことを親しい友人に電話で打ち明けました。私、認知症なんだって。ボケるからよろしくね、と伝えると、そっか、それはしょうがないね、と受け入れてくれて、今までと変わらず接してくれました。その時、周りの人に話すことは大切だと感じました。もしもあなたが認知症で、一人で抱え込んでいるのなら、周りの人に話してみるのがいいかもしれません。一人だけで考えると、私は不幸な星のもとに生まれてしまったなど、マイナスなことばかり考えてしまいがちになるので、私ボケますとみんなに言ったり相談したりした方が前を向ける気がします。俊治。妻が認知症と診断されるまでには、前もっていろいろな症状があったので、認知症と診断を受けたこと自体は納得できましたが、ショックは大きかったです。はじめはめまいの症状がひどく、いろいろな病院に行きましたが、原因はわかりませんでした。そんな中、日付と曜日がわからなくなったのです。やはりおかしいと思い、再度病院に行くと、認知症と診断されました。まさか、めまいの原因が認知症だとは思いもしませんでした。二輪草の集いとはどんな会ですか？とも子。認知症地域支援推進員さんや、認知症サポーターの方、認知症の人とその家族などが月に1回集まっていろいろな活動をしています。二輪草の集いという名前の由来は、私の家の近くに咲く二輪草です。二輪草という白く小さな花を咲かせる草花をみんなに見てほしいという思いを込めて名付けました。知り合いに植物関係の学者がいて、その人のおかげで私も野の花に詳しくなりました。そこで野の花についてみんなに知ってもらいたいと思い、昨年は参加者で野の花を見に行く計画も立てました。最近は6月にアジサイの花を折り紙なので作るなど、季節に合わせた活動をしています。二輪草の集いは、昨年始めた取り組みで、ありがたいことに参加者がどんどん増えています。二輪草の集いのおかげで、 私は認知症になってからの方が明るくなったと思います。仲間がたくさんいるように感じられて嬉しいです。これからの人生、どんなことが楽しみですか？とも子、これからも二輪草の集いを開催し続けて、みんなで元気に過ごしたいです。そして、認知症になった人には、私みたいになれとは言わないけれど、認知症になっても楽しいことはあるんだよ、と伝え続けたいです。あと、旅行に行きたいです。夫と二人で腕を組んで歩いて、ほっこり仲の良い夫婦だと思われたいですね。年春。昨年は一緒に東北旅行に行きました。認知症になる前も世界各地に旅行へ行きました。昔旅行で行った場所がテレビに映ると、妻は、ここ昔行ったよね、と楽しそうに話してくれます。旅行は楽しいですが、平凡で平和な日々を過ごしていければ、それだけでも嬉しいです。もちろん、ただ家にこもるだけでなく、二輪草の集いなどの活動には積極的に参加していきたいです。認知症と診断されて悩んでいる方へ、何と声をかけたいですか？とも子、みんなでポジティブに行きましょう、と声をかけたいです。ポジティブになりすぎて騒がしいのも、たまにはいいじゃないですか。他には、自分を大事にしてくれる人を大切にしましょう、と伝えたいです。私で言う、夫のような人ですね。確かに、認知症になると不便になることがいろいろありますが、周りの人が認知症であるという事実を知ってくれていると、困った時に助けてくれるので、とても心強いです。恥ずかしがらず、周りの人に自分が認知症だと伝えてみてはどうでしょうか。年春。ある日突然認知症になるわけではありません。最初はあまり受け入れられないかもしれませんが、少しずつ慣れていくものだと思います。悲観してしまうこともあるかもしれませんが、そこをどう受け止めて乗り越えるかが重要だと思います。一人で乗り越えるのはとても大変ですから、周りの人に相談することをお勧めします。家族や友人、同じ境遇の人に相談することで、心が軽くなるのではないでしょうか。とも子、認知症の人が地域の活動に当たり前に参加できるくらい認知症を知ってくれている人が増えると嬉しいですね。私はこれからも楽しみながら人を笑顔にしていきたいです。これでインタビューを終わります。認知症地域支援推進員から一言。富田さんは一言で言うとムードメーカーです。いつも私たちを笑顔にしてくれます。お話も楽しく、過去に富田さんが登壇した認知症講演会も好評で、それがきっかけになって二輪草の集いの参加者がたくさん増えました。認知症の人の生き生きとした笑顔や前向きな姿は家族をほっとさせます。そして家族の笑顔や気持ちの余裕は不安でいっぱいの認知症の人の安心につながります。誰もが希望を持って過ごせるように自分ごととして認知症のことを考えてくれたら嬉しいです。認知症地域支援推進員の皆さんの写真があります。誰もが笑顔で過ごせる街を目指して。認知症になってもすぐに何もできなくなるわけではありません。苦手なことは増えるかもしれませんが、得意なこと、好きなことを続けることができます。 前向きに生きていても、認知症の人は誰かに迷惑をかけてしまう、などの不安を抱えてしまう時があります。家族だけでなく、地域の人も認知症のことを知っていれば、その不安を和らげることができるかもしれません。認知症の人は自分の得意なことで、地域の人は認知症を知ることで、誰もが笑顔で過ごせる街になるのではないでしょうか。特集への感想をお待ちしています。郵送、ファックスで送る。郵便番号 067-8674 高砂町6江別市広報広聴課宛て。ファックス 381-1070 市ホームページアンケートフォーム。市ホームページ内広報江別を検索するか、右の二次元コードを読み込んでください。以上、特集の詳細は介護保険課電話 381-1067 へ。